兵庫県、日本の始まり、淡路島と、日本最古の神社の謎。
ワンタンは、妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友様さん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださーい。はい。毎週、木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅3週目になりました。前回の放送すごい面白かったんじゃないですか？ワンタン的にはめちゃくちゃ面白かった。島の源流宮崎県で何があったのかということをお話をして、私たちのね、寿命というのはどうやって生まれたのかっていうお話をさせていただいたんですが、最初にお詫び申し上げます。台本の中の初代天皇、神武天皇のことを何を思ったか桓武天皇というふうに読み違えていたことを後から気がつきました。今後このようなことがないように気をつけていかなければいけないというところです。いや、ちょっとやってしまいましたね。ということではあったんですが、内容自体はとても面白かったので、まだ聞いてないよって方はぜひぜひ聞いてみてください。そして、今日お届けをするのは、またしても神話の話。今回は国づくりの話です。今日お届けをする都道府県は、兵庫県。はい、県中通知は神戸市ですね。うん。ワンタンの地元兵庫県ではあります。まあ、でもね、兵庫ってさ、でかいんだよ、とにかく。とにかくでかい。ので、なので、まだまだ知らない兵庫県っていうのがたくさんあります。そんな広い兵庫県の中で今日お話をするのは、淡路島。なぜか、実は日本の始まりは、淡路島と言われているんです。まあ、これはね、なんとなく聞いたことある方はいらっしゃると思うんですが、それは一体なぜなのかご存知でしょうか？はい、ということで今日はなぜ淡路島が日本の始まりと言われているのかをお話しさせていただきまして、でね、ちょっと最近妖怪のお話が少ないので今日の後半最後には日本三名狸のお話をしていけたらと思っております。はい、今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、日本最古の神社の謎。そして2つ目、国生みの地はなぜ淡路島なのか。そして最後3つ目、日本三名狸は淡路島にいた。はい、ということで、まず1つ目、日本最古の神社の謎。はい、日本最古の神社は、淡路島にある、イザナギ神宮と言われています。ここは、イザナギとイザナミが祀られています。イザナギとイザナミは、国生み、そして神生みを終えた後、隔離の宮というところで余生を過ごしました。はい、そして、まあ、それがこの地と言われてるんですけども、ここには樹齢900年を超すと言われている、夫婦大クスという大きなクスの木があるみたいです。これは元々は2株だったそうですが、結合して1株に成長していったというとても神秘的なものでした。そしてとっても気になるものがありました。それは、日の道しるべと言われる日時計。うん、日時計懐かしいですね。で、これが、なんと、春分と秋分の日には、伊勢神宮から津島の和田積神社の方に日が動いていく。そして夏至には諏訪大社から出雲大社の方に日が動く。そして夏至には熊野那智大社から高千穂神社に日が動いていくそうです。なんでだ？この番組でも取り上げたことのある神社たち。なぜこれを結ぶことができたのかっていうのがすごく気になる。先に日時計ができたってことだよね。日時計があって、わざわざそこに伊勢神宮だったりとか出雲大社を作ったっていうことなのかな。本当の偶然のわけないっていうふうに思ってしまったので、なんでそんな完璧な計算ができたんだろうっていうのがワンタンはとっても気になるものでした。うん、これは一度見に行きたい。はい、そして今日の2つ目、国生みの地はなぜ淡路島なのか。はい、今お話をしました通り、淡路島というのはとても不思議なお話がありました。古事記の冒頭を語る国生み神話、混沌とした大地をイザナミとイザナギが潮、航路、航路とかき回すと潮に雫が固まっておのころ島ができました。で、これが、まあ、淡路島の中心部、やや南寄りにあるんですけども、このかき回したのが、雨のぬぼこという矛なんですが、この辺、 淡路島のあたりにはとあるものがあります。それは鳴門海峡の渦潮、この矛でかき回したことによって渦潮が誕生したなんていうふうにも言われていました。なぜ淡路島なのか、淡路島の歴史をちょっと調べてきました。淡路島というのは実は紀元前の頃から鉄製品を作るのが得意だったとされています。青銅器、銅鐸、そして剣などなどが沿岸部で発見されていました。これはなぜなのか、おそらくこの島に住んでいた者たちは航海術に長けていたので、海外から技術を学んでいたのではないかということ。日本書紀では淡路島の人は海人と呼ばれています。優れた航海術を持って王権を支えていたと記録されています。また海人の活動というのは航海だけではなく沿岸部での塩作りもありました。作業効率を図り大量生産を目指した塩作りは淡路島の中だけではなく近畿中に広まっていきます。そして朝廷の儀式にも使われていたそうです。また淡路島というのは、海産物の宝庫であるので朝廷の、食糧基地にもなっていたそうです。ブラタモリで以前淡路島について紹介されてたことがあったみたいなんですけども、朝鮮半島とか中国大陸から大和朝廷を攻めようとしたら淡路島を通らないといけないというルートになるみたいです。海から攻めてくる外敵の防波堤的な役割をしてたのがこの淡路島で、ワンタン思ったんですよ。京都から来たらいいじゃんって、なんで福井から来たらいいじゃんっていうふうに思ったんですけども、実際元寇が侵略してきたのは九州北部、対馬と壱岐と言われてます。なのでその壱岐の方から入ってそのまま朝廷の方に向かおうと思ったら淡路島があるんですね。っていうように淡路島という場所は実はとても重要な役割を持っていたというような話がありました。でワンタンは正直国生みの話とか面白いなっていうふうに思う反面、なわけっていうふうに思ってるところがあります。正直あります。だって先に人間から始まったんじゃなくて先に国から始まったわけで、その理由付けっていうのは後で人間がやったわけなので、なので本当に淡路島から始まったかどうかっていうのはワンタンはそんなんわからんっていうふうに思ってはいるんですけども、やはり古代からとても重要な場所だったっていうのがポイントになっていて、ね、淡路島が日本の始まりの地、最初の国と言われたのではないかななんていうふうに思います。はい、そして今日の最後3つ目、そんな淡路島にはどんな妖怪がいるのか。今日の最後3つ目、日本三名狸は淡路島にいた。はい、三名狸というものがあります。今までちゃんと紹介したことないんじゃないかな。柴右衛門狸という名前です。三名狸他には誰かというと佐渡島の段三郎狸、そして香川県の田三郎狸、そこに続く柴右衛門狸というものです。人に化けて芝居見物をしている最中に犬に襲われて命を落としたというような、悲しいエピソードがありました。一体どのようなものだったのか。彼は妻のおますと住んでいました。よくこういうの残ってるな。そして月夜には陽気に腹太鼓を打っていました。また木の葉をお金に変形させて人間を騙し買い物をしていたそうです。はい、ポンポコの世界観ですね。っていう風にちょっぴりいたずらっ子にも思えるんですが、酔っ払って山の中を迷い込んだ人間を案内する、そんな優しい一面も持っています。はい、お話ねたくさんあるので、深くもっともっと調べられるところではあるんですけども、またねこれを聞いてもしかしてっていう風に思った言葉があります。それはたぬき芝居っていう言葉。たぬき芝居っていうのは一般的には褒め言葉ではないのかな。ちょっといろいろ調べたんですけども、見せかけだけの演技だったりとか、あとは下手な芝居とかっていう風に出てきたんですが、意外とね出てこないんだよね。たぬき芝居ってワンタンすごいなんとなく勝手に馴染みがあったんですけども、きちんとした意味はあんまり出てきませんでした。でもワンタンが思うにこれは芝居もんたぬきっていうのは演技は上手かったんだろうなではあるんですけども、年々意味が逆転していってしまったパターンなのかな。どうなんだろう。実はねたぬき芝居っていう風にワンタン検索したんですけども、その時にも芝居もんたぬきの名前が出てきました。はい、ということで淡路島に伝わっていたたぬきの話、またね詳しく紹介できたらというところです。はい、ということで2週にわたって日本という始まりのお話をしてきました。淡路島はね本当に地元なので、いやーまた行きたいですね。あんまり行ったことないんだよね。でもまた大学生の時に淡路島から通学してる人いましたよ。毎日船通学してましたよ今はどうなんだろう。はい、そんな淡路島ぜひぜひ一度訪れてみてください。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。初めての先輩、なかなかの打率で嬉しい。はい、おやすみもいもいっていうのはワンタンがポンブプーコでしか言えないコーナーです。テンポームがなんだかよくわかってないからポンブプーコでしか言えないコーナーです。はい、年末頃からお話をしております通り、ワンタンはね、もう今人生で初めての後輩というのが仕事でできたわけで、で初めての先輩なわけですよ。で、まあ、いろんなお話をね、後輩ちゃんとしているんですけども、後輩ちゃんの営業メールとかをね、チェックするんですよ。ワンタンさんが、もう日本語があまり上手くないで、おなじみのワンタンさんが、いや、これはこういう文章にしよっか、とか、これどういう意図でこういう文章を入れたの、とかっていうふうに言ってるんですよ。やばいですよね。ではあるんですけども、なかなかね、このワンタンがお直ししたメール、でうまくいってる話が今日もいくつかありまして、喜ばしいですね。よかったですね。こいつめっちゃ文句言ったりめっちゃ直してくんのに全然採用されないやんけっていう風にならなくて本当によかったなっていう風に思っています。はい、で皆さんの中で後輩とのコミュニケーションを取る上で大切なことなどがあったらぜひぜひ教えてください。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。